この番組は、我々ですね、エンジェルおじさんと呼ばれている富田ピート放送作家の北本桂がですね、いつもはここでくだらないこと言うんですが、ちょっと諸事情がありまして、今日はここのくだらない私のオープニングトークと語りはなしということで、皆さんご期待ください。今日はとんでもないことが待ってますよ。
ネクストラット超発掘尖ったキッズたち、
放送作家の北本桂です。
音楽プロデューサーの富田明宏です。この番組はまだ世に出ていない才能豊かな若者イコール尖ったキッズを、切れ味鋭くとで磨き上げて世に放っているというですねことでやっているんですけれども、はい、さあ今週も始まりましたが、今日ね、はい、大変な方をですね、はい、リモートでゲストをお招きしてるんですよね。
はい、だから我々のヨタ話はですね今日はなしです。お休みです。一つ言っておきますけど、よくこういう時って、あ、豪華ゲストが来るんだってなるじゃないですか、ね、うん、豪華ゲストな上にですね、はい、他でめったに出ない人が、
そう、あの、はい、ほとんど多分喋ってる声をメディアで聞いたことがない。しかも日本放送初出演。
うわー、なんでうちらみたいなこの
こ
の怪しげな日曜日の深夜にこっそりとですね
本当ですよね、
トミピーと僕と副部長でこっそりやってる
本当ですよね。
この番組よく選んできたなっていう、
日本放送の隅の隅の隅でやってるこの番組ですから、は
い、変人なんじゃないでしょうか
やっぱり。さあ、今夜のゲスト、先週もこの番組で、今年話題になると話しました、はい、あのアドさん。
え、
アドさん
ちょっとわざとらしく反応しちゃいましたけどちょっとリスナーのみんなすごくないですか。
マジですごいでしょ今。マジで多分日本で一番注目を集めている、はい、まあ、女子高生シンガー、はい、歌ってみたの活動からメジャーデビュー昨年されまして、はい、もう大変今うっせーわが話題になってますけれども、
はい、子供たちが学校で真似なんかしちゃって社会現象になってますよね。
社会現象に今なってきてますから、はい、そんなアドさんに今リモートで、はい、今日はゲスト出演していただくと、はい、ということでお楽しみに、はい。
日本博イノベーション型プロジェクト折り紙花見オンライン2021開催中。デジタル折り紙で桜を作り、世界中のみんなと新しいお花見の形を体験してみませんか。詳しくは日本放送イベントホームページの折り紙花見オンライン2021から。
お前の弁当ずいぶんでかいのな。
お笑いコンビカエル亭の岩倉です。今映画耳をすませばの主人公の男の子の真似をしている相方中野くんと、カエル亭のオールナイトニッポン愛というポッドキャストをやっています。毎週火曜更新です。
のな、
日本放送ネクストラット超発掘尖ったキッズたち、
放送作家の北本桂と
音楽プロデューサーの富田明宏がお送りしています。北本富田のクリエイティブ夜話。テレビ業界、音楽業界でクリエイターとして働いている我々が今気になるクリエイティブなことを話しています。この時間はこの後登場するゲスト、アドさんについてご紹介したいと思いますが、はい、桂さん、アドさんについてはどんなこと知ってますか？
まあ、もうまさにですけど、うん、まあ、うちはもう家族でファンなんで。
あ、すごい。
もう子供まで、4歳の子供まで歌ってますから。
子供に響くってやっぱすごいことですよ。はい、
もう、6時半ぐらいから起きて、テレビの YouTube で、もうヘビーに聞いてるんで。
そうっすよね。でもなんかね。
やばいですよ。子供の心も捉えてますし、あとうちの神さんも、大ファンですし。
はい、改めてでも、アドさん、2002年10月24日、東京生まれの18歳で、まあ、デビューからすでにまあブレイクの兆しが出てたと。で、有名ボカロ P の、例えばクジラさんの金木星をフィーチャリングアドで歌ったりとか、はい、で、実は、このジョイン・ヤキトリーさんのシカバネーゼフィーチャリングアドで、めちゃくちゃ YouTube とかがバーンって盛り上がって、で、僕このタイミングぐらいで、テレビとかで、うん、まあ、深夜の番組でね、うん、テレビ朝日のミュージカル TV とかで、はいはいはいはい、アドちゃんすごいんだよってアルヒャダインさんに紹介したりとか、結構いろんなメディアで紹介してたんですけれども、やっぱこの曲でだなっていうのが、去年の10月23日、17歳最後の日に、まあ、ご自身の名義、アドとして初めて、オリジナル曲の、うっせーわでメジャーデビュー。 これセンセーショナルでした、本当に。
いや、センセーショナルだな。それよりも改めてあのリスナーの皆さん、富田 P は僕にいじられてますけど、それが出る前から芽生えの段階からテレビで押してるっていう、 これ、ね、この方も異常な変質者ですよ。
僕ね、あの変質者です。はい。はっきり言うと。
もう目がちょっと出てる段階でも、クンクンクンクン、こいつ伸びるな。ああ、これは腐って聞いちゃうなっていうのを見抜きますからね。
あの、でも、はい、彼女の場合は、はい、まあ、その、シカバネーゼの時もそうだったんですけど、うん、もうなんかね、毎日 YouTube のその動画を開くと、再生回数とか、あとチャンネル登録者数が、もうみるみる増えていくわけですよ。うん、で、これって言っちゃえば、誰かが大人の力でグワーッとやってるんじゃなくて、本当に口コミなんですよ。SNS とかの。
いいですね。
これは間違いなく売れるなっていう匂いは、やっぱしちゃってましたね、あの時から。
あ、やっぱ
今多分一番注目を集めているのは間違いなく、アド。
そうですね。
うん。
いや、この2021年。
はい。
こっからさらに加速度的に年末に向けて、どんどんどんどん、アドになってきますよね。
マジで、でも今、まだね、2021年始まったばっかりじゃないですか。はい、だから多少いい加減なこと言えると思うんですけど、はい、だレコ隊とか、
紅白
とか、紅白とかレコ隊とか。
そうですよ。
で、俺紅白とかに、うっせぇわれ出たら、もう多分、社会問題になる、それ。
いや。
社会現象を飛び越えて、
はい。十分可能性は秘めてますよ。
あるな。
今、リスナーは、お前らのヨタ話いいから、早く出せやって思ってますよね。
間違いなくね。だから、もうね、私たちはもう今のうちに注目してたんだよってことを声高に言いたいだけなんですよ、これ今、はい。めっちゃ言いたい。
ここで仲良くなっておけばですよ。
はい。
トミピーも僕も、各種番組とかイベントで、はい、あ、アドですか、あ、ちょっと話つけられますよ、みたいな、ちょっと、ブッキング透明チケットをもらえるんじゃないですか。
そうですね。はい。これ、ブッキング透明チケットについては、はい、絶対アドちゃんに言いましょう、それ。
言いましょう、言いましょう。
え、それでは、そんなアドさんの歌声を聞いていただきましょう。はい、アドで、うっせぇわ。
正しさとは、愚かさとは、それが何か見せつけて、
テーマでした。この後お知らせを挟んでアドさんついに登場です。
引っ張りますね。
小児がんの子供たちを音楽で元気づけるためのチャリティーイベント、ライブエンパワーチルドレン2021、2月15日に無料で生配信。 TRF、 ひとみ、みんみ、ムームーン、ピコ太郎、ケイコ、and more。 詳しくは日本放送ホームページで。
最近お小遣い稼いでるんだ。
何してんの？
何もしてないよ。
え？
空いている駐車場でお小遣いを稼ぎませんか？駐車場貸し出しサービス、あきっぱ。
ただ貸してるだけ。
会員数累計120万人以上。詳しくは日本放送のホームページをチェック。
島田秀平です。ポッドキャストで真冬にホラーを語ります。
2月5日公開の映画樹海村とコラボした全6回の特別番組を日本放送ポッドキャストステーションで配信中です。映画樹海村プレゼンツ樹海通信、ぜひお聞きください。
FM93AM1242 日本放送ネクストラット、超発掘尖ったキッズたち。
日本放送からお送りしているネクストラット、超発掘尖ったキッズたち。
放送作家の北本勝呂です。
音楽プロデューサーの富田明宏です。
それでは今週のゲストを早速紹介しちゃいましょう。
うん、
リモートでの出演となります、アドさんです。
アドです。よろしくお願いします。
アドさん。
あって言っちゃいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますも何もですよ。はい、トミピー。
はい。はい、
アドさんは今業界でですね。
はい。
まあ僕は主にバラエティ班で仕事をしている放送作家ですけども。
間違いないそうですね。
キャストで上がるけど、はい、なかなかゲストで出ない、うん、謎の人物みたいな感じで、
はい、
こんなに人気が出てるのに、どこでどうやれば出てくれるんだ。もう、なんか幻みたいな。
幻ですよ、本当に。
よくうちのような番組に出ていただけますね。変人ですか？これを選ぶってかなりの変人ですよ。
ありがたいですよ。
ありがたい。
にね、
いや、本当にこちらこそありがとうございます。
はい、言うなれば今、日本で一番注目を集めている女子高生でございますから、
ね。いやいやいや、
最高ですよ。
最高でございます。
ただ声だけ聞くと、ちょっと錯覚しちゃって年齢がよくわかんなくなって
ます、ね。ああ、でも改めて。
ちょっと色っぽいっていうかセクシーな感じで。
うーん、改めて今おいくつなんでしたっけ？
去年の10月に18歳になりました。は
い、そうですよね。僕ね、もうツイッターも含めて大好きなんですよ。もう本当にアドさんの僕ツイッターよくいいねしちゃってるんですけど。
いや、ツイート見られてってるの恥ずかしいです。
もうね、本当に、普通ね、普通って言うと失礼かもしれないですけど、はいはい、女子高生ってやっぱキラキラしてるイメージがあるじゃないですか。
は
い、
普通はそうですよね。JK なんて言われちゃったりしてね。
ですけどね、アドさんはね、多分ね、世の中を呪ってらっしゃるんですよ。
最高じゃないですか。
最高なんです。僕ね、ほんとツイートも含めてやっぱアーティストだなってやっぱ思ってて。
ちょっとツイートちょっと遡って全部読ませていただきますよ。
でも、ほんと、でも例えばですけど今、ガチャピンとかが今、うっせぇわ歌ってたりとか、
はいはいはい、
はい。
いろんな人が歌ってみた有名人からも何もかもいろんな人が反応してますけど、どのように受け止めてらっしゃいます？
いやーもう、ガチャピンさんも、し、他のいろんなアーティストさんが私のアドのうっせぇわ歌ってるのを見るたびにもう驚いちゃいますね。
驚いちゃいますよね。普通じゃない状況じゃないですか。なんかどういうふうに受け止めてます？
はい、いやもう人事ですよ。
人
事もはや。
もう、あ、これ私が歌った曲だ、そういうの、そういうのみたいな。
それぐらいだ。だってそれこそ、歌を歌うきっかけぐらいになったまふまふさんとかも、うっせぇわ歌ってたじゃないですか。
いや、本当にありがたいです。
この期間、たった数ヶ月ですよね。うん、
はい。
やっぱ人生変わった感じします？
いや、でも、日常生活は今まで通りです。
あ、そっか。あ、だからちょっと人事みたいな感じなんだ。
は
い
は
い、
アドさん、のんびりしてられるのも今のうちですよ。年末にかけて、
そうだ。
こっからもう加速度的に、人生が変わっていきますよ。とんでもなく、一年後、私がどっかの局で会った時に、おう、カツラなんて言っちゃう可能性ありますよ。
言いません、言いません。
それで僕が、あ、アド様みたいな感じに。
おかしいおかしい。
関係性がね。
はい。
いや、でも。本当にね、なん
か変わりますよ、人生は。もうこっから、もう本当に変わりますから。
ねえ、うん、2年ぐらい前に、うん、まあ今コロナになっちゃいましたけど、はいはいはい、とにかくゼップ東京でワンマンやるみたいなことぶち上げてたじゃないですか。
なんかふざけたツイートしてます。
やっぱああいうのがやっぱ今のところ目標って感じなんですかね。
そうですね、ゼップダイバーシティで、2年前の冬、うん、じゃない、はい、秋ぐらいに。
秋ぐらい。
なんか宣言して、
はいはいはい
はい、私は絶対にここでライブしたいんだみたいなツイートをして、
そうですよね。
コロナの影響で結局難しいねって状況になってしまったんですけど、うんうんうん、ゼップダイバーシティにやっぱり立ちたいなって思っています。
なるほどね。
そういうふうにね、はい、今ですよ。今いろんな目標を宣言しといた方がいいと思います。
まあでもね、
はい、今なら大人たちがガンガン動いてくれますよ。言霊になりますよ。
そうですよね、はい。でも改めてその、今、歌を歌ってらっしゃるじゃないですか。
うん、はい。
で、例えば、ジョン・ヤヒトリーさんだったりとか、シュドーさんたちから楽曲提供を受けてらっしゃいますけれども、
はい。
なんか歌うときに心がけてることとか、音楽制作の中でなんか大事にしてることとかって何かありますか？
うん。歌詞に合わせて私はよく歌い方を、
うん。
変えてますね。
はいはいはい。
自分なりに解釈をして、
うん、
やっぱり歌詞って歌の中では大事なものなので、
はいはいはい、
それをもっと 歌で大事にしていきたいっていうか、
うん、
やっぱり、ね、うんうん、そのボカロ P さんが考えてくださった歌詞なので、はい、大切にしたいとは思っていますね、うんうん、
なるほどね、
いや、 やっぱりこの詞だけじゃなくて歌い方も結構、うん、僕が言うのも変ですけど、
はい、
あの、神さんといろいろ議論したわけですよ。
なるほど。
何がいいんだろうかと。
アドちゃんの歌何がいいのかと。
夜中の2時ぐらいに。
いいですね。
はい。そしたら、あ、なるほどなと思ったのがですね、うん、あの、はい、明るくないのにスッキリするって言ってました。
あ、それね。
はい。
俺、それすげえわかる、
うん。暗いのにスッキリするって、これ新しいですよ。
なるほど。アドさん、はい、それ受けていかがですか？
いやでも嬉しいです、とっても。
うん、うん。
皆さんの ストレス発散というか。
はい、でもそれおっしゃるとやっぱ去年って特にね、あのコロナとかがあって、はい、結構やっぱ抑圧されてたりとか、はい、ストレスフルだったと思うんですけど、はいはい、なんかね、その、まあ、実際にね、我慢しなきゃいけないことがたくさんあって、それは続けなきゃいけないんですけども、はい、それでも出てきちゃう心の叫びを代弁してくれたのが僕、アドさんだと思う。
そうですね。うん。まさにそうだな。
そう。今、あのね、カツラさん、北本カツラさんって、はい、あのもう、テレビ業界の大放送作家先生なんですけど、あの、アドさんが、例えばテレビとかに出てる人とかで、ちょっとこの人会ってみたいなとか、共演したいなみたいな人いらっしゃいます？
でも、いや、恐れ多い。
でも音楽が好きだと、お笑いとかあんま見てないのかもしれないですね。はい、
見てないですか、あんまり。
あんまり。
いや、お笑いは、なんて言うんでしょう。母がお笑いというかテレビが大好きなので、はい、それの録画を一緒に見たり、とかはします。
そういうちょっとほのぼのした一面も持ってるんですね。ああ、いいですね。
え、例えばどんな番組とか芸人さんとか知ってらっしゃいます？うん、
第7世代もやっぱり面白いなって思います。
あ、そうなんだ。そうなんだ、ね。四千頭身とかね。
四千頭身とか霜降りとかね。
面白いです。
あ、やっぱ好きなんだ。
はい。はい、
あ、そういう一面もあるんですね。
そういう、ちょっと、あの、声はしっとりセクシーだけど、四千頭身で笑っちゃうアドさんもいるんですね。
そうですね。
ほっとしました。
本当に、はい、まあ、そういう一面もあってよかったですよ。
今度会ったら言っときます。はい。
ありがとうございます、
は
い、
めちゃくちゃ喜ばれると
思いますよ、ね、笑ったことあるって言ってたよって言っときます。
笑ったこと
ねえ、だからそう、あのね、歌だけ聞いてるとアドさんが笑ってる姿が想像できない気がするから、
またアニメーションも過激な感じですからね。
過激なやつ多いから、はい、だそこはね、でもなんか、はい、まあ、ある意味、はい、普通の女の子が、まあ、その怒りみたいなものとかをエネルギーにして発露にすると、ああいう歌になるっていうところが俺面白い気もするんですよね。
いや、すごい面白いです。
うん。あと、アーティストとかっていらっしゃいます？はい、好きなアーティストとか。
そうですね、それも聞きたいな、う
ん。好きなアーティストさんだと、うん、椎名林檎さん。
はあ、はあはあはあ、
いや、米津さんが好きです。
でも、米津さんとかはまだわかるんですけど、椎名林檎さんとかって世代じゃないかなって思うんですよ。
そうですよね。うん、むしろ我々世代ぐらいの感じですけど。そう
そうそう、いや、私が、NHK の、達人たちという番組を見てたわけではないんですけど、はいはい、NHK の番組を見てる中で、達人たちの CM って言えばいいんでしょうかね。
はいはいはい、
その、それが流れてきて、
うんうん、
その時のテーマソングが椎名林檎さんの孤独な暁という曲
で、はいはいはいはいはい、それがビビッと突き刺さったんだ。
はい、その時椎名林檎さんを存じ上げてはいなかったんですけど、
うん、う
わ、なんだこの素敵な声はって、でこの曲は何だって調べて、孤独な暁っていうんだって、それで椎名林檎さんを知って今に至ります。
あ、そうなんです。じゃあ知らず知らずのうちにやっぱ影響を受けてるなっていうところはあったりしますか？
あると思います。
なるほどね。やっぱ僕ちょっと話聞いてすごいなと思ったのが、うん、あ、いいなって言って感性に引っかかったじゃないですか。はいはい、で、それに対して、あの、自分も実際歌ってみたときに、うん、普通の人ってやっぱ表現できないわけ
ですよ。できないですね。
はい、うまく歌えないし、はい、うまくその感情も乗せられないしっていう。はい、まあ、たまたまそれができたのか、実はもともと歌を好きだったりしたんですか？その前からというか。
いや、幼少期の頃は、もともと表に出るような人間ではない、内気で目暗な人間だったので、歌い始めたのが、小学5、6年生ぐらいの時なので、もともと歌が好きというわけではなかったですね。父はよく歌を歌ってて、 歌が上手だったんですけど。
あ、そうだったんだな。なるほどな。で、インターネットに、まあ、歌ってみてあげるようになってっていう感じで。
はい。
そういうことですね。
そうです。
それ、歌い始めた、インターネットに上げ始めたのっていつ頃だったんですか？
投稿し始めたのは、中学2年生。
中2の時か。
15歳の時です。
そっかそっか。
やっぱ早熟ですね。
うん。初めにコメントとかつくじゃないですか。
はい。
どんな感想持たれました？
うん。うわ、嬉しいって。
聞いてくれてる人がいるっていう人のこのリアクションがあったのやっぱ嬉しかったんですね。
はい。嬉しかったです。
そうなんだ。
私自身、私のことがもう大嫌いなので。
そういうところか。
はあ、なるほど。
だから、
うん。
そうですね。私が、もし、例えば、アドっていうアーティストの存在を知ってたら、うんうん、なんだこいつはって思います。
なるほどね。いや、でもね、俺その、なんだこいつはの違和感というか、その違和感こそが新しい才能じゃないですか。
そうです、
ね。今までになかったから違和感を感じるわけで。まあ、
はい、
真剣なコンプレックスみたいなものがやっぱエネルギーになってたりするんですかね。
そうですね。それも関係ありますね。
あるか。やっぱそういうところ、その自分の、なんでしょうね。歌うことによって認められて、自分が肯定されていくっていうことも込みで、やっぱこの歌が必要ってことなんでしょうね。Adoさんにとってはね。
そうですね。大事です。
大事ですよね。なんだろうな。異質な、
はい、
今の状、この状況下において、はい、異質だけれども、異質だからこそ、なんかこう、いろいろなことを抱えてる人たちに必要な歌を歌ってくれてる人なんだなっていうか、存在なんだなっていうのを今、ちょっとお話聞いても思いました。なんか救世主みたいなもんですよ。うん。
いや、嬉しいです。
いや、本当に。なんか、やっぱ苦しいじゃないですか、今、息苦しい。
息苦しい。本当に息苦しいですね。
まあ、コロナもあるし、いろいろと同調圧力とかもある中で、うっせぇわの一言でぶち破ってくれたんですよね。
いや、ぶち破ってくれたな、本当に幕を。ね。バサッと。
はい。
ぶち破ったな
っていうことで、そんな、アドさんでございますけれども、ぶっちゃけて言うとですね、はい、この番組これからブレイクする若者にですね、おじさん二人が恩を売って、
はいはい、
大ブレイクした時にお返ししてねっていう下心があるですね、スケベのおじさん二人でやってるんですけれども。
はいはいはい、だから私と富田 P は、はい、例えば今後いろんな番組でですね、
はい、
いやー、アドさんとかって絶対出てくれないよねってなった時、ああ、俺が言えば、全然話聞いてくれると思う。もうよって言っていい権利はちょっといただきたいなっていう、
ね、少しちょっとあると、はい、
少しありますよね。
少しあるとちょっと嬉しいですけど、はい、いかがですか、なんかこう、その辺はなんかこう、
はい、いやー、北本桂さんの番組だったらしょうがないな、富田 P の番組だったらしょうがないなっていう、まあ、チケットを1ヶ月ぐらいいただいたっていう。
目に見えないけれども、はい
はい、透明チケットいただくっていう形で、よろしいでしょうか、
はい、私
はい、
私の意思が仮にあったとしても、はい、私の周りにいる
大人たちが、ね、そうなん
ですよ、まあ、
本当ですよ。ということで、はい。Adoさん、ありがとうございました。ということで、それではAdoさんの新曲、レディメイドを聴きながらお別れなんですが、Adoさん、改めてこの曲、どんな曲か説明してもらえますか？
そうですね、レディメイドっていう言葉が既製品という意味なんですけど、
そうですね、
やっぱり私たちって、うん、みんな十人十色ですし、うん、唯一無二って言えばいいんでしょうか、うん、まあそれを大事にしていけたらいいなって思いはします。みんな既製品になってはいけないっていうの難しいですけど、
うん
うんうん、私が言うのもなんですけど、皆さんは自分を大事にしてほしいなって思います。
なるほど。
なんかわからないですけど、40過ぎたおっさんなのに、はい、今の言葉グッときてちょっと泣きそうになっちゃう。
いや、本当に。いや、やっぱそういうのね、忘れがちでございますからね、はい、というので改めてその辺を。
はい。18歳にちょっと、あ、そうだなって、教えていただきました
よ。そうですね。
はい。
型にはまるだと、既製品になるなということで、はいはい、それではその曲、はい、レディメイドです。Adoさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おつえついてるようじゃ変わらない、わかってんだよ。 Oh maybe ありふ
生きられない、路肩に寝転ぶ人生がきっと似合いだな、大人になれば溶け込んで金と愛情で踊るのさ、ワンチェンスリーで弾け飛んだ固定観念バットで打って、どうだいどうだい楽ならまいけ、レディーメイドの金銭に歪みかけてノイズ混じり、後悔後悔やめて黙っていろ、
日本放送ネクストラット超発掘尖ったキッズたち、
放送作家の北本桂と
音楽プロデューサーの富田明宏がお送りしています。
ラジオチャリティミュージックソンの LINE 公式スタンプが発売中です。パーソナリティのキスマイフット2、ストーンズのメンバーの取り下ろし、ボイス付きのスタンプです。皆様にご購入いただいた LINE スタンプの売上金は手数料などを除いてミュージックソンの募金になります。詳しくはミュージックソンのホームページをご確認ください。
クリープハイプの尾崎世界観です。野球を深く探求するポッドキャスト野球 100% シーズン8のゲストは2020年芥川賞作家で野球を愛してやまない高山花子さんです。
クリープハイプ尾崎世界観の野球 100% パワードバイ日本放送ショーアップナイターは日本放送ポッドキャストステーションで配信中。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロで番組オリジナルのジャージを作りました。その名もドテジャージ、ドテチンドテガールと一緒に作ったおしゃれでかっこいいシャッケージャージです。お値段は税込み6969円、なんてお手頃かつ覚えやすい数字でしょう。現在予約受付中、詳しくは番組ツイッターをチェック。
いやー早かったですね、
あっという間でしたね、
はい、やっぱり生アド、うん、いいですね。
いやぶっちゃけ
はい、
M ステよりも長く喋ってました
よ。そうですよね、CM 中とか曲中にトミピーとも軽く喋ってましたけど、はい、トミピーがまさに言ってた、
はい、
あの昔で言う藤井恵子さんとか、
はい、
あと誰だ、
中島
みゆきさんとか、
うん、
あの辺の系譜の令和ニュージェネレーションバージョンっていうバージョンにしちゃうのは申し訳ないですけど、
うんうん、
アップデートされたそんな雰囲気もありましたよね。
なんかあの時代の歪みとかを歌にする人ってたまに出てくるんですよね、はい、中島みゆきさん、藤井恵子さんとか、はい、あとやっぱ椎名林檎さんとか。そう、僕はね2020年度版というか2021年版というか、はい、令和版の、はい、やっぱその系譜にいるアーティストがアドさんだと思いますよ。
それも僕よそで言っていいですか？
どうぞどうぞ使ってください。もう
僕が思うにっていう時もあります。
はい、ありがとうございます。むしろ使ってください、はい、さてこの番組ではあなたからのメールをお待ちしております。番組の感想、我々の質問、そして我こそは尖ったキッズという人、あとはアドちゃんがね出てくれたことの感想をぜひ送ってください。
送ってほしいな、
はい、番組までメール送ってください。受付メールアドレスは next@allnightnippon.com next@allnightnippon.com です。ツイッターのハッシュタグは、nextrat 大文字で nextrat でございます。それではまた来週この時間にお会いしましょう、
お相手は放送作家の北本桂と
音楽プロデューサーの富田明宏でした。
バイバイ。
ナイツの花輪です。
月曜パートナー平野ノラです。
ナイツザラジオショー月曜パートナー平野ノラさんは諸事情により活動自粛に入るためパートナーにアンガールズ山根さんが登場。
普通に産休です。バブリーなベイビーをゲッツしてきます
ということで、ゲストにダンディ坂野さん生登場。ナイツザラジオショー明日お昼1時から。
オールナイトニッポンリスナーが選ぶ日本アカデミー賞話題賞、ただいま投票受付中です。話題を集めたと思う映画の中から作品と俳優の2つの部門を投票してください。あなたからのご投票お待ちしています。オールナイトニッポンのホームページから話題賞のバナーをクリック。
日本放送ラジオリビングおすすめ、紀州南高梅の樽底梅干し、塩分控えめ、果肉たっぷり、小分けの箱が3箱、合計 2.4 キロ税込み5980円。紀州南高梅の樽底梅干し、詳しくは日本放送ラジオリビングで検索してください。